ページ、委員会の行政視察レベル2まで。行政視察は、他の自治体が行っている施策等を調査研究し、市民福祉の向上やまちづくり施策に生かそうとするものです。行政視察の調査項目は、委員会の所管事項に関し各委員会で協議して決定しています。総務常任委員会、令和5年9月29日茨城県常総市、防災先進都市を目指す常総市の取り組みについて、茨城県下妻市 DX 推進の取り組みについて。下妻市の DX 推進については、市長を本部長とする推進本部を設置し、全庁体制で DX の推進に取り組んでいます。また、市民向けサービスとしてオンライン上で申請等の手続きを行えるスマホ市役所を開庁し、行かない、書かない、待たせない行政手続きの提供や、高齢者へのスマホ購入補助、市民の疑問や悩みに答える相談窓口の設置などを実施しており、まだ ICT 活用に馴染めない層への丁寧なサポートが大事だと感じられました。本市においても、DX を推進していくことで、市民サービスの向上や行政サービスの向上につなげていくことに期待します。写真は、下妻市で調査している様子。教育民生常任委員会、令和5年10月3日から5日、愛知県刈谷市、小中学校体育館空調設備整備事業について、滋賀県栗東市、双子・三つ子・出産・就学支援助成について、兵庫県相生市、子育て応援施策11の鍵・給食費無料化事業について。相生市の掲げる11の鍵は、結婚・住居・妊娠・出産・子育て・教育と子育ての全体像が網羅されており、子育てに優しい町だとすぐに認知してもらえると感じました。子育て支援を定住促進室が中心となって推進し、子育て・教育部門と日常的に連携し取り組まれていることや、わかりやすい子育て支援のパンフレットは本市でも参考にしていただきたいです。本市では、現在、第3子以降の学校給食費を無償としていますが、これを拡大し、最終的には、小中学校に通う全児童生徒の給食費無償化の可能性について、検討していくことを期待します。写真は、相生市で調査している様子。建設経済常任委員会、令和5年10月18日から20日、兵庫県尼崎市、脱炭素社会の実現に向けた取り組みについて、愛知県豊川市、インクルーシブな子ども広場の整備について、豊川市では、豊川公園の再整備にあたり、整備方針を、誰もが一緒に遊べる広場作りとし、年齢や身体能力に関係なく遊べるインクルーシブの概念に基づいた遊具を設置しています。特徴として、遊具の機能面での配慮はもとより、広場全体で非常にきめ細やかな配慮がされています。本市では、子育て世代の転入が増えており、子育て環境の一つである公園の環境整備については、 多くのニーズがあります。費用面の課題はあるものの、これからの本市全体での公園整備を考えたときに、一つの選択肢として検討する価値はあると考え、今後の公園施策の充実に期待します。写真は子ども広場を視察する様子。